ラブ&レッド、後半はラブサイドです。 LGBT にまつわるお話をお伺いしておりますが、 LGBT 専門結婚式のプロデュースで話題のベリターブルプロデューサー重松康葉さんと今週もお電話がつながっています。こんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、あっという間にもうラストの回となってしまったんですけれども、改めて、ベリターブルのお話も聞けたらなと思ったんですが、重松さんともう一人の女性の方で起業をされたとお伺いしていますけど、もう一人の女性の方はどういった方でしょうか。
はい、もう一人のスタッフはですね、ヘアメイクのプロでして、はい、もう本当にヘアメイクのアレンジは無限大で、メイクに関してもその方を最大限に輝かせるメイクをしてくれますし、あとですね、着付けの国家資格を持っているスタッフでして、
すごい、
はい、なので和装での結婚式も安心してお任せいただけるかなと思います。
和装もやはり女性は憧れますもんね。
そうですね、
ちなみにじゃあその方と一緒にしようと思われた、きっかけといいますか、まずこのベリターブル自身は重松さんが起業しようと思われたわけですよね。
あ、そうですね、実は、もう一人のスタッフも前職が同じでして。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。で、そこからつながりがあって、ヘアメイクのプロなので一緒にやらないかという形で、はい、
そしたらもうじゃあやりますかと二つ返事な感じだったんでしょうか。
そうですね。
でもいろいろそのやり始める時の苦労とかって何かありましたか。
そうですね、やっぱり私たち、LGBT 当事者ではないので、どういうところが困っておられるのかとか、当事者の方々がどこに集まっておられるのかっていうのが全然わからなくて、どこから宣伝をしていったらいいのかっていうのが一番苦労したところですね。
そうですよね。視点をある意味180度変えなきゃいけない部分も多かったんじゃないでしょうか。
そうですね、やっぱり当事者の方々と携わってお話をさせていただいて、あ、そういうところで悩んではったんですねとかいうことがすごく多かったですね。まず最初はですね、大阪の堂山周辺をうろうろしまして、はい、でレズビアンバーであったりゲイバーっていうのがすごくたくさんあの辺りにはあるので、そのあたりのお店に突撃をしてですね、そこでお友達を作っていったっていう感じですね。
あの辺りは市大阪とかコミュニティクラブも多いですもんね。
ああ、そうですね。
ではですね、ベリターブルなどのこういった LGBT フレンドリーな企業が増えていくことはもちろんすごくいいことだなと思うんですけれども、今後 LGBT の方々がこの社会の中でもっと生活しやすくなるために、重松さんから何か提言だったりお考えについて教えていただきたいんですが。
そうですね、私も当事者ではないので当事者さんの苦悩を全て分かっているわけではないんですけれども、やっぱりでも当事者ではない私たちが異性愛者だけじゃなくて、さまざまな愛の形があることを認識して、であと男女で簡単に分けてしまうということを、やめていかないといけないんじゃないかなと、まずそれが第一歩ではないかなというふうに思ってます。
理解すること、そして自分から知っていくことっていうのも大切になってきますよね。
そうですね、
はい、では番組がスタートして、1年が過ぎたんですけれども、このラブ&レッドを聞いているリスナーの皆さんに重松さんからメッセージ、そして LGBT の皆さんへのメッセージで、もちろん御社の PR も含めて最後に一言いただけますか。
はい、結婚式は本当に幸せで素敵なものです。で私たちベリターブルはその結婚式を LGBT の皆さんにも味わっていただきたい、またLGBT の皆さんが結婚式をすることが当たり前になればいいなというふうに思っています。でどんどんどんどん結婚式を挙げる LGBT カップルさんが増えれば、そのうち、アメリカのようにですね、同性婚が合法化される日が日本でも来るのではないかなというふうに考えています。ぜひ皆さん幸せな一日をベリターブルにお任せください。
はい、ありがとうございます。3週にわたってありがとうございました。
ありがとうございます。
LGBT 専門結婚式のプロデュースで話題の ベリターブルプロデューサー重松康さんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございます。